改めましておはようございます。10月も最後の手術を迎えました。朝晩は気温が下がり秋を感じさせますけれども、日中はやや高く上がる日もあり、服装によっては汗ばみます。この時期風邪などで体調を崩されたり、またご健康を損なっておられたり、また病で療養されていらっしゃる方々がおられます。癒し主なる神様が御手を述べて痛みを取り除き和らげられ、早くご回復をなさせてくださいますようにとお祈りをいたしております。教会の暦が今日より降誕前となり、主のご降誕に向けての礼拝が続いてまいります。敬愛する皆様と共にこのように礼拝できる恵みに感謝して、憐れみ深い天の父なる神様に信頼して今週も共に過ごしてまいりたいと思います。10月31日が宗教改革記念日となっています。プロテスタント教会が生まれるきっかけとなった日になり、諸教会ではその意義を確認する時となります。今から406年前になります。日本では室町幕府が混乱し戦国時代に突入していた頃にあたります。ヨーロッパドイツで1517年10月31日に聖書に戻ることを訴えた95箇条の論題を提示し、カトリック教会の上層部に問うたところから改革への運動が起こりました。このことを起こしたのはカトリック教会の司祭であったマルチン・ルターでした。背景にはカトリック教会では聖書の解釈判断の権威を教皇のみに置いていたこと、教皇は誤りがない、一般信徒はそれに従うだけの身分社会がありました。そこには教皇の支配下で一心出世を狙う者たちが起こり、教皇に媚び、教皇の進める例えばバチカンの聖ペトロ大聖堂建設の財政支援として直遊場を販売することなどがありました。買えば罪が消され、救われると宣伝していたのです。言ってみれば神様に背き完全には従っていない罪人がの人間がこの食遊場なるものを購入することで罪が許されると誤った教えを説いていたのです。お金を払うことによって神様に対する罪が許される、正しいもの、義と認められる、こういうふうに言うわけです。さて聖書を通して神様はどうおっしゃっておられるのでしょうか。聖書はどう記しているでしょうか。このことを求めていたのがルターでした。宗教改革記念として聖書の言葉に立っているのだろうか、その信仰を図る機会としたいと思います。マルチン・ルターは修道僧司祭としても神様が与えられた律法を守ることに真剣に徹底して取り組んでいました。自分の欲望を抑えようと最大限の努力を重ねていました。ところが神様が示され要求する正しさ、神様の義の水準には到底達することはできません。神の義を完璧には成し遂げられません。彼は救いの確信を得られない悩み、閉塞感で不安の日々でした。しかし、ルターは聖書の言葉で闇の中に閉じ込められている、いた自分自身が照らされ、解放されました。神であり、神の御子イエス・キリストにありました。イエス様のみが神様の律法に完全に従い通されたのです。それだけでなく、従い得ない人間をも許してくださいと取りなすためにご自分の命まで神様の前でお捧げになりました。 イエス・キリストを見捨てて、すべての人々を許されたのは神様ご自身でした。人間をどこまでも愛し貫いてくださる神様のお働きでした。聖書の言葉です。旧約聖書からお聞きください。見よ、高慢なものを。彼の心は正しくありえない。しかし、神に従う人は信仰によって生きる。そしてこの箇所を、あの使徒パウロも引用します。彼はこう言っています。正しいものは信仰によって生きると書いてある通りです。ルターは、この聖書の言葉で、行いではなく、信仰によるのだと照らされ、平安を得ました。神様に正しいと認められるのは、イエス・キリストの犠牲があったからであり、それを信じる信仰によるのだということです。私たちは、もうすでに、神様には正しいものとされて生きていくことができるのです。さて、先ほど朗読していただいた聖書の箇所です。23節、24節です。人は皆、罪を犯して神の栄光を受けられなくなっていますが、ただキリストイエスによる贖いの技を通して、神の恵みにより無償で義とされるのです。神の栄光を受けられなくなってしまったと言います。本来であれば、神様から人間に準備されていた神の栄光なのです。私たちは神様の栄光、その輝きの中に生きる、その目的で創造されていたのです。神様との正しい関係を持つことが栄光ある喜びの生き方になります。神様が伸ばしてくださる憐れみの御手で助けられて生きる安心、平安がそこにあります。それに感謝してお応えしていく関係です。しかし、人間は神様に向かってもう関わってくれるなという生き方をなし、こういう生き方もあります。そこには、神様を遮断する大きな隔ての壁があります。神様との関係をそれは遮断するだけで終わらず、結果として人と人との間をも分断してしまうことになります。イエス・キリストはその壁を越えてきてくださり、神様との絆が回復する道を開いてくださいました。神様の方から近づいてくださったのです。ただ、キリストイエスによる贖いの技を通してと言います。この贖いという言葉です。奴隷となった人を代価を払って買い戻してやること、これを指します。私たちの失われた価値は、実は大きなものです。私たちが想像する以上に私たち一人一人の価値は高いのです。それは私たちが買い戻されるには大きな代価が払われたことです。人となってくださった神様の御子イエス様の命が私たちの代価です。すべての壁を破って入ってきてくださったイエス様を迎えるとき、私たちは罪を許された喜び、解放、本当の自由に気づきます。神様との関係が回復され、愛されているのだということをますます味わい、喜びに至り、そして人との関係も新たにされて、解放された穏やかな強い絆が人と人との間でも生まれていくのです。皆さんご存知のように、戦後長い間、ドイツは高い壁で東西に遮られていました。 東側の人々はその当時自由に西側に行くことはできませんでした。壁を越えようとして命を落とした人たちが大勢おられました。私は西ベルリンに行く機会がありました。西ベルリンの方は夜遅くまで人で賑わう都市で、普通の大きな都市という感じでした。ところが東ベルリンに入りました。そこを通る検問所は大変厳しく制限されて、大きなコンクリートの塊が何個も置かれ、車は減速しないと抜けられないようになっていました。東ベルリンは人通りも少なく、街行く人たちの服装も古い感じ、走る車も小型で中古車のような車でした。生活が見ていてつつましいものでした。今はこの東西を隔てる壁はもうありません。もう誰も東側の人でも監視されたり拘束されたりすることはなく、自由に語り合い往来もできる生活となりました。さて、私たちを神様から隔て誠の平和と自由を妨げていた壁は、イエス・キリストの命の代価で取り去られました。神様に背を向けた罪の壁は、人の手によってではなく、イエス様の犠牲によって崩されました。私たち一人一人の命は、幼かろうと、高齢の方でいらっしゃっても、体が自由でいらっしゃっても、不自由でいらっしゃっても、どのような状態であっても、一人一人、尊いのです。神の御子イエス様の命の代価があるからです。これほどまでに尊い命を皆さんがお持ちなのです。世界人権宣言に謳われています。こんな箇所があります。すべて人はいかなる場所においても法のもとにおいて人として認められる権利を有する。すべて人はいかなる場所においても法のもとにおいて人として認められる権利を有する。どの国の人であろうと、弱い立場の国の人であろうと、あるいは少数民族であろうと、あるいは大民族の国であろうと、一人一人は人として認められる権利を有する。これは人間の努力や、いわゆるお神から与えられている、そんな権利ではないのです。神様が一方的に恵みとして与えてくださったことだから、当然の権利なのです。24節。ただキリストイエスによる贖いの技を通して、神の恵みにより無償で義とされるのです。無償で義とされる。私たちは皆無償で神様の前に、あなたは正しいもの、あなたは私にふさわしいものとして神様の家族に迎えられているのです。そして25節です。神はこのキリストを立て、その血によって信じる者のために罪を償う備え物となさいました。それは今まで人が犯した罪を見逃して神の義をお示しになるためです。26節です。このように神は忍耐して来られたが、今この時に義を示されたのは、ご自身が正しい方であることを明らかにし、イエスを信じる者を義となさるためです。弟子のヨハネは後にこう言っているのです。お聞きください。御父なる神様がどれほど私たちを愛してくださるかを考えなさい。それは私たちが神の子と呼ばれるほどで、事実またその通りです。 私たちを忍耐強く愛してくださっている神様は、どうしてもなさらなければならないことが終わりでした。二つのことでした。この25節、26節の聖書の箇所からなります。一つは、ご自身が正しい方であることを明らかにされることです。私たちを愛されても、私たちの罪を清算しないままにしておくこと、曖昧にすることはおできになりません。正しくありません。例えば、これは私たちの借金も同じです。貸してくださった方に返済するか、猶予してもらうか、あるいはごめんなさいと謝り、帳消しにしていただくかです。もう一つは、イエスを信じる者を義となさるためです。未清算の者をそのままで放免するか、義とするかでした。借金がなかった、ありませんでしたとするためには、誰かに払わせる以外には方法がありません。父なる神様は、それを大切な一人子である御子イエス様にお負わせなさいました。イエス様の地上でのご生涯は、完全完璧に父なる神様の御心のみを行うことを貫き通されました。それをできたのは、人としては唯一全うなさったイエス様でした。しかし、それでも神様のイエス様への要求はまだありました。私たちの神様への反抗の罪を清算するため、私たちを義とするための十字架の死でした。死そのもの以上に、そこには神の裁きがありました。神様の御子でいらっしゃるのに、ここまで苦しんでくだされたこの場での祈りでした。イエス様が苦しみの中で祈られた言葉を申し上げます。お聞きください。父よ、できることならこの杯を私から過ぎ去らせてください。これを三度も祈られました。イエス様しかご存知でないほどの神の怒りの恐ろしい裁きでした。神様は私たち一人一人を愛されるゆえに、イエス様をお見捨てになられたのです。イエスを信じる者を義となさるためです。こう聖書にあります。イエス様の犠牲がありました。その犠牲に一方的な神様の許しがありました。神様は私たちへの愛を貫かれました。私たちは身代わりとして命を捧げてくださったイエス様を信じるだけで、神様の前に義と認められました。正しいものとされました。私たちはこれに対して神様にどうお答えするでしょうか。私は長い間、といっても何年ということではありませんでしたけれども、若い頃素通りをしておりました。しかし集会の時、すべてが分かったわけではありませんでしたが、そこまで自分を覚えて、愛してくださった神様なのだと知らされました。気づかされました。そしてイエス様を救い主として心に受け入れました。司祭のマルチン・ルターは、過酷なまでに自分を何とか律法に従わせようとして、しかしながら完全に成し得ない不安の中で、聖書の言葉に照らされました。パウロの書いている箇所です。お聞きください。正しいものは信仰によって生きると書いてある通りです。先ほど読んでいただいた聖書箇所ですと、24節、 ただキリストイエスによる贖いの技を通して神の恵みにより無償で義とされるのです。宗教改革記念礼拝のこの折、ルターのように私たち一人一人が置かれているところでどれほど創造主なる神様に愛されているのか、これを思い巡らしてその平安と確信を味わわせていただきたいと願っています。共におられる父なる神様の祝福が皆様に、そしてご家族皆様に豊かに広がりますようにお祈りをいたします。お祈りいたします。天の父なる神様、お名前を賛美いたします。私たちの背きの罪を御子イエス様の十字架の犠牲によりお許しになり、復活の命に預からせ無償で義とされた喜びを分かち合いますことを感謝いたします。私たち教会が主の許し、喜びと希望に満ちたところとなり、家族、友人、地域の方々にお仕えして生ける神様を伝え、主の救いの恵みと幸いを分かち合いますように励まし導いてください。イエス様のお名前でお祈りいたします。アーメン。